语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
4月1日から台湾は南の島パラオ共和国とのトラベルバブルが始まりました。このトラベルバブルとは、新型コロナウイルス対策を講じた上で隔離なしでお互いに渡航を認めるという渡航パターンのこと。4月1日に最初のツアーが台湾から出発しました。台湾では昨年2020年の3月19日から中華民国台湾国籍を持たない外国人の入国を原則禁止としましたので、およそ1年ぶりに観光復活への扉が開かれた形です。とは言ってもまだいろいろと様子を見ながらということで、様々な制約があって、空港での核酸検査やツアーでの出入国、帰国後には5日間の強化版自主健康管理と9日間の一般の自主健康管理、そして再度核酸検査を受ける必要があります。でもこれをきっかけに少しずつ旅行ができるようになるのかどうなのか期待しつつ見守りたいと思いますが、皆さんはまた台湾旅行が解禁になったらどこに行きたいですか？台湾では今もう夏のような気温の毎日が始まりました。汗かきの私には辛い季節がまたやってきましたが、このだんだんと暖かくなってくると老梅緑積層の季節到来です。台北市の北、新北市石門区にある老人の老、梅、緑の旧字体、石、水槽の層と書く老梅緑石槽、老梅緑積層では、毎年3月から5月にかけて美しい苔の海岸が見られるんです。しかもその海岸の形も特殊。もともとは台北市の北部、新北市との境にある大きい駐屯地のトン、山と書く大トン山の噴火後に残った海岸線の火山岩礁で、その岩礁の柔らかい部分と硬い部分が長い年月をかけて波に浸食されて縦の溝ができ、その溝の表面に東北の風と書いて東北風と呼ばれる北東からの季節風がもたらした波が当たって、暖かくなるこの時期になるとだんだんと緑色の苔が生えてくるんです。その独特な地形がまるで緑の絨毯に覆われたかのような姿はとっても神秘的で、台湾のネットユーザーからも絶対に行くべき台湾の秘境の一つとされています。ただ秘境とは言っていますが、近年は人気が高まり多くの人が訪れています。でも人がいっぱいいるとなかなかいい写真が撮れないんだよなーなんて思われた方もいるかもしれません。でも人がいっぱいいるとは言っても、海岸線は滑りやすく危険なことと、苔の保護のために苔の生えている海岸線の先までは行ってはいけないようになっていますので、人が邪魔になるなんてことなく素敵な写真が撮れますよ。ちなみに苔の生えているところに足を踏み入れると罰金対象となりますので気をつけてくださいね。今年は天候の関係で早くに緑の苔がきれいに生えてきましたが、例年ですと3月から5月頃までが見頃です。春のこの時期にしか見られませんので、この時期に台湾に来る予定がある場合にはぜひ足を運んでみてくださいね。ただ向かう前に一つ調べておいた方がいいことがあります。それは干潮の時間を調べること。海岸線の岩礁ですので、満潮だと水に埋もれてしまってその神秘的な姿を見ることができないんです。ですのでまずは干潮の時刻を調べて、その前後1時間くらいに合わせていくのがおすすめですよ。なお台湾の潮汐予報は交通部中央気象局のホームページからも確認できます。アドレスはhttps://www.cwb.com gov.tw/大文字の v 数字の8/大文字の c/となっています。この交通部中央気象局のホームページトップページに海気象の章と書かれた海章という項目がありますので、そこをクリックするとその中に潮汐予報の予は預金の予という字を書きます。潮汐予報の項目がありますので、それをクリックすると台湾各地の潮汐予報を見ることができます。この狼狽緑色層の潮汐は台湾の北部新北市の石門番の門と書く石門の予報を参考にしてくださいね。狼狽緑色層までのアクセスは台北新交通システム MRT 台北メトロレッドラインで北の終着駅淡水まで行き、駅前のバス停から862-863-865-867-877-892のいずれかのバスに乗って、銘柄の銘、道徳の徳の旧字体、漢数字の1、村と書く明徳一村バス停か、このバス停の名前が覚えにくかったら、その次の老人の老、梅と書く狼狽バス停下車。通りに沿って海岸に向かって5分ほど歩くと到着します。苔が見頃のシーズンでしたら、多くの人が同じ目的地に向かって歩いているので、迷わないと思いますよ。そうそう、この狼狽緑色層を楽しみながら海岸線を西へ西へと進んでいくと、苔の海岸線を一望できる歩道があります。そこから全体の風景も楽しんでください。そしてそこからさらに西に10分ほど進んでいくと、先月このコーナーでご紹介した台湾最北端の灯台で、まるでマリンルックのボーダーシャツを着ているかのような白黒のボーダー模様が特徴の富貴族の木、角、角と書く風紀閣灯台に着きますよ。狼狽緑色層から風紀閣灯台に行き、そこから近くの富、基本の木、漁港と書く風紀漁港まで行って、そこで新鮮な魚介の料理を楽しんで、お腹がいっぱいになったら風紀漁港から徒歩10分ほどの場所にあるレンガ作りの迷路が楽しめる老人の老、梅、迷宮と書く狼狽迷路がありますので、そこでちょっと遊んでから帰るというコースもいいかもしれません。ちなみにこの狼狽迷路、高さはだいたい120センチぐらいでしょうかね。大人は顔が出るくらいの高さなんですが、子供たちにとっては巨大迷路。迷路を俯瞰してみればすぐにわかる出口も、自分が中に入り込んだらなかなか難しいですので、実際に大人は顔が出るとは言いますけれども、先の方が見える大人でもなかなかスムーズには出られませんので、意外と子供よりも大人の方がワイワイ楽しんでいるかもしれません。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。今ご紹介したのは狼狽緑色層から西へのコースでしたが、逆に狼狽緑色層から東に行くコースもおすすめです。狼狽バス停からバスに乗って東におよそ10分、石門番の門、洞窟の洞と書く石門洞バス停を降りたところに石門洞があります。この石門洞とは自然が作り出した岩のトンネル。実は地形学上の正式名称は海に浸食されたアーチという意味の海、浸食の食、蝕む、手辺に共通の共と書くこまねく、門番の門と書く海食共門と言います。その地形学上の名前の通り、大東山の噴火後に残った海岸線の火山岩礁が波によって削られ、地殻が隆起したことで、今では10メートル以上の高さのあるアーチ型のトンネルとなっています。 その一層一層の美しい層を間近ではっきりと見ることもできますし、この石門洞のトンネルの先に海と空が広がり、人気のフォトスポットとなっているんです。しかもこの石門洞には階段があって、登って上から海を見渡せる展望スポットにもなっています。この石門洞付近の海岸の波は、狼狽緑石層とはまた違って穏やかな砂浜になっていて、海岸沿いには魚やヤドカリたちもたくさんいます。釣りをしている人や子供を連れてきて魚やカニを捕まえて遊んでいたりもします。またこの時期、4月から5月にかけては、台湾の原生種であるユリや、多肉植物のシナマンネングサがたくさん咲いていて、その風景を石門洞の上から眺めるととても綺麗ですし、この付近の生態系の豊かさを感じられます。ちなみに、このエリアの名前が石門と呼ばれるようになったきっかけは、この石門洞にあるそうで、日本統治時代にこの自然が作り出した奇妙なトンネルの形に驚いた日本人が、この地を石、門、庄屋の庄と書いて石門庄と名付け、それが後に地元の村の名前となり、それが今も使われているんだそうです。それでは一曲お送りしましょう。アニドラ、アニドラで俳優地カラーの季節。
天南星河的花期风和日丽，适合和你一起拉着手到田里摘海芋。昨天下的那场雨告诉我春天就要来的消息，春天就要来到竹子湖里。山谷被茫茫的雾气笼罩得很有诗意，我仍可以清楚地看见你脸上的笑意。海鱼是白色透着黄色，海是鹅黄色透着白色的问题，我们不在意，哦，我们不在意。
送りしている曲はアニードラ、アニードラで俳優 G カラーの季節です。台湾北部ではこの春の時期、この他にもおすすめのスポットが大東山火山群の近くにある竹、子供の子、湖と書く筑紫湖。標高670メートルの場所に位置する筑紫湖は、かつては火山の噴火によってできた天然のダムで、水が引いていくことで肥沃な土壌が残り、そこで農村が形成されました。近年ではその地元で生産している花などの産業と自然や文化資源を組み合わせたレジャー農業が発展していて、台北市で3番目のレジャー農業エリアとなっています。その筑紫湖ではこの時期カラーの花が満開となり、筑紫湖カラー祭りが行われています。カラーという花、皆さんどんな花かパッとイメージ湧いてきますか？ちょっと百合にも似ているラッパのような円錐形の形が特徴の花です。中国語ではカラーのことを海、芋と書いて俳優と言います。現在この筑紫湖のカラー畑の総面積はおよそ13ヘクタール、東京ドームおよそ 2.8 個分です。台湾全体の生産量の 80% 以上を占めているそうです。ですのでこの時期この筑紫湖に来ると、あちらこちらでカラーが咲いていて、とても優雅な気分になります。しかもただ鑑賞するだけではありません。なんとこのカラー祭りの期間はカラーの花を摘んで持って帰ることができるんです。カラー摘みができる農園には採取の採、海、芋と書いてあります。この海、芋は先ほどもご紹介しましたカラーの花のことですね。カラー摘みができる農園を見つけたら畑への入場料を払います。だいたいこの入場料は100元から150台湾元、日本円でおよそ390円から580円くらいで、6本から8本摘んで帰れます。またカラーは湿地性のものと畑で育つものとあって、この筑紫湖では両方が楽しめます。湿地性の畑でのカラー摘みをする場合には胴長と呼ばれる胸元まである防水のズボンを着用しなくてはいけませんが、畑で育つカラーの方はそのままの格好で摘むことができますので、女性にはこちらの方が人気です。カラーの花というととてもエレガントで、私の勝手なイメージとしてはマーメイドスタイルのウェディングドレスを着たスラッとした女性が持つようなおしゃれな大人のイメージで、ああ私には似合わないなと花屋さんでも自分で買っていったこともないんですが、台湾ではこんなに身近に、しかも自らカラーの花を摘むことができますよ。なおどんな状態のカラーを摘んだらいいのかというと、ベストは3分咲きから5分咲きのもの。それだと毎日水を替えればだいたい10日間ほど綺麗な花を楽しめるんだそうです。ただ残念ながら成果は日本に持ち帰ることはできませんので、花は台湾滞在中に楽しむか、台湾でお世話になった方などにプレゼントをしてもいいかもしれません。また花を摘むことよりもカラーの花畑で素敵な写真を撮るのが目的という人も多くいますので、どの畑も素敵な写真が撮れるように花畑のベストポジションにブランコやオブジェなどが設置されていますので、それらも活用して皆さんもぜひここで素敵な写真を撮ってみてくださいね。カラー祭りが行われる筑紫湖までのアクセスは、筑紫湖カラー祭り開催中は台北新交通システム MRT 台北メトロレッドラインの石、位牌の牌と書く石牌駅下車、駅前のバス停から128番、もしくは小さい数字の8と書く小8番のバスで、台北メトロ北投げると書く北東駅からですと129番、もしくは小さい数字の9と書く小9番のバスに乗って、いずれも竹、子供の子、湖と書く筑紫湖バス停下車です。春に台湾を訪れる機会があれば、台湾の北エリアの自然も楽しんでくださいね。以上 GOGO 台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了，今天不能出去玩了。